立ちいただいて賛詠546番。朗読文詩編八編別紙をご覧ください。詩編八編二節から五節まで。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちているでしょう。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を打ち滅ぼされます。
あなたの手にも、あなたの指の技を私が仰ぎます。
月も星もあなたが配置なさったもの、
そのあなたが心に留めてくださればは、人間は何者なのでしょう。
人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。続いて主の祈りでございます。別紙の裏面にございます。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌67番。 座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書出エジプト記34章、出エジプト記34章29節から35節まで。モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔はの肌は光を放っていた。彼らは恐れて近づけなかったが、モーセが呼びかけると、アロンと共同体の代表者は全員彼のもとに戻ってきたので、モーセは彼らに語った。その後、イスラエルの人々が皆近づいてきたので、彼はシナイ山で主が彼に語られたことをことごとく彼らに命じた。モーセはそれを語り終わったとき、自分の顔に覆いをかけた。モーセは主の御前に行って主と語るときはいつでも出てくるまで覆いを外していた。彼は出てくると命じられたことをイスラエルの人々に語った。イスラエルの人々がモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は光を放っていた。モーセは再び御前に行って主と語るまで顔に覆いをかけていた。続いて新約聖書、コリントの信徒への手紙2、3章4節から。新約聖書328ページです。コリントの信徒への手紙2、3章4節から。私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に使える務めさえ栄光を帯びてモーセの顔に輝いて、いつの間にか栄光のためにイスラエルの子らが彼らの顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義にする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられた者もこの場合はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。なぜなら消え去るべきものが栄光を帯びていたのなら、永続するものはなおさら栄光に包まれているはずだからです。以上です。お祈りを捧げいたします。お座りの下の神様、主の御名を賛美いたします。私たちは主の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ日曜の明日皆を賛美するために御堂に集うことが許され、感謝申し上げます。ただ一種の歩みを無事に終えたとはいえ、その内容においてはあなたの命じられた身教えに必ずしも従わず、身勝手でわがままで自分中心の生活をしてしまったのではないかと考え帰りますと、懺悔せざるを得ないようなものだったというふうにならざるを得ません。そして大いに反省せざるを得ないものであったような気がいたします。このような取りに足れない小さな私たちではありますが、あなたが大きな愛で心にかけてくださり、常にあなたがお守り寄り添っていてくださっておられたことを覚えます。どうぞこのような私たちをあなたの御翼の陰に置いてくださり、私たちの顔をあなたを見上げることができるようにしてください。そして地の生涯の光としてあなたの御業のもとにしっかりとした生活ができるようにお導きください。世の中では相変わらず争うことが多くあります。その中にある私たちですが、あなた中心の生活をお示しくださいますようお願いいたします。そして一刻も早く争い事がなくなりますよう、私たちの歩み道をお示しくださいますように申し上げます。東日本大震災からの復興も今で十分でないように感じがいたします。あなたがその中心にお立ちになり、被災者にしっかりと寄り添い、決して一人ではないこと、いつもあなたがそばにいてくださるということを実感することができますようにしてください。そして本当の意味での復興が成し遂げられますよう導いてください。そして私たちがそこにあって十分な働きをすることができますし、私たちにも力を与えくださいますようお願い申し上げます。ただいまから私たちは御言葉の解き明かしを受けようとしています。御言葉を取り継いでくださる牧者を あなたが愛し、聖霊で満たし、強め励ましをお与えくださり、御言葉が私たちに十分染み込んでいくことができますようお導きください。そしてそれを聞く私たちの心を十分に広げて、よく理解でき、これからの生活の糧としていくことができますようお願い申し上げます。今この時を覚えつつも、ここに集うことが叶わない多くの方々おられることを覚えます。おのおのその置かれたところで、私たちと同じような御恵みが与えられますようお願い申し上げます。とりわけ、ご高齢であったり、身体に不自由を感じておられる方々が多くおられます。また、施設等に おられる方も多くおられます。どうぞ癒しと励まし、そして何よりも、ついにあなたがそばにおられるということを自覚できるようにしてください。また、日頃の生活のために、ここに集うことも叶わない多くの方々がおられることも覚えます。その災いから回復し、できるだけ早く共に集うことができるようにしてください。教会学校をあなたが祝し、一人でも多くの生徒が、子どもたちが教会学校に加わることができるようお願いいたします。加えて教会学校を導いておられる先生方にも、あなたが祝福を与え、強め、しっかりとした教会学校になっていくことができますようお願い申し上げます。青年からあなたが祝し、励ましを与えください。今、この時、全世界の教会で行われている礼拝をあなたが祝し、その中心に立って導いてくださいますようお願い申し上げます。まもなく私たちは、教会の自立の記念の日を迎えようとしています。その中に、あなたが中心にお立ちになってくださったことを感謝申し上げます。この祈りを、礼拝を始めにあたって、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌21番、お立ちいただいて賛美歌21番、21編の56番です。プリントをお持ちください。お座りください。説教、人を義とする務めと題しました中本純牧師です。
あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく 人の心の板に書きつけられた手紙です。前回お読みしましたコリントの信徒への手紙に3章の3節においてパウロはそう述べておりました。パウロがこのように語っていた確信というもの、つまりあなた方は、コリント教会の人々は、キリストが私たちを用いてお書きになった手紙です。あなた方一人一人の心の板にキリストが文字を書きつけてくださっている、そういった手紙です。そのことを語っていた確信というものについて、今朝お読みした4節以降でこのように語られております。私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。パウロはそう語るのです。前回お読みした箇所におきましてもご紹介しましたが、パウロ自身、いわゆるエルサレム教会からの推薦状、あるいは人々からの推薦状というものを携えてコリント教会に渡ったわけではない、つまりコリントの地において開拓伝道を成したわけではないので、後からやってきた伝道師あるいは牧師という人々が、いわゆるそういったエルサレム教会など有名な人々からなる推薦状を携えてきているのを横目に、人々から様々な抽象を浴びていたという、そういった背景があります。つまりパウロは何の推薦状もない偽物の牧師ではないか、キリストの使徒を名乗っているがそれは嘘ではないかと、そういった誹謗抽象というものがパウロに向けられていたのです。しかしパウロ自身、本当の推薦というものは神ご自身がなさってくださっている。自らの証明というものが神様に由来しているため、もはや自己推薦の必要といったものはないということを語るのです。自分自身がキリストの使徒として用いられている、その根拠は神様に由来するため、神様の霊、またキリストの霊であるイエス・キリストの霊である聖霊が、自らの証明というものを保証している、そう語るのです。人からの推薦ではなく神ご自身が推薦してくださっている。それは全てのクリスチャンにも当てはまることであると思われます。私たちは誰かから推薦されて教会に通うようにされ、また誰かから推薦されて信仰を与えられ、そしてイエス・キリストを信じる信仰告白をなし、クリスチャンとなるわけではありません。神様ご自身が私たち一人一人の名前を呼び、この教会へと招いてくださり、そしてこのお方ご自身が私たちをクリスチャン、いわゆるキリスト者となしてくださるのです。そうした神様ご自身が私たち一人一人に信仰を与えて用いてくださっていることを、改めてパウロは今朝の箇所で律法と福音、この二つの対照的な事柄を通して語ろうとしております。先ほどお読みした続きの6節にパウロはこのような言葉を述べております。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。文字は殺しますが霊は生かします。これは一体何のことであろうかと思われるかもしれません。前回お読みしました3節の後半部分、もう一度ご覧ください。そこにパウロはこのように語っておりました。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。パウロはかつてモーセが 出エジプト記の中においてシナイ山で神様から2枚の石板を受け取ったシナイ契約の事柄に触れて、ここでの文章を書きつけております。それはいわゆる立法の掟、実戒を中心とする旧約の時代の人々に与えられた立法の掟に関する文章です。それらの事柄を石の板と表現します。しかし今新たなる契約が我々に与えられている。それはイエス・キリストであると、そのことを述べるのです。教会に通い始められてまだ間もない方もおられるかもしれませんので、ここで少しお話をしたいと思いますが、皆様が今手にしておられるこの聖書、新約聖書の1ページのマタイによる福音書、そちらをお開きいただけますでしょうか。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章が書かれてあるページです。お開きいただけましたでしょうか。そうしましたら、皆様こうやって聖書をそのまま開いた状態で持ち上げてみてください。はい。今皆様がこうやって開いておられる右手で押さえている部分、おおよそこの聖書全体の3分の2を占める分量、これが旧約聖書であり、そして左手で押さえている部分が新約聖書です。残りの3分の1に相当します。この聖書という分厚い書物を一冊の小説として見立てるならば、この分厚い小説に登場する主人公イエス・キリストが登場するのは、今開いていただいた後半3分の1からのページであります。従いまして、私たちが手にしている聖書が旧約聖書と新約聖書から成り立っているということはご存知いただけると思いますが、前半3分の2においてはイエス・キリストは登場してきません。後半の3分の1において登場します。イエス・キリストを通して人々に新しい契約が与えられた。新しい契約、略して新約。そしてそれまでイスラエルの民には古い契約が与えられていた。古い契約を省略して旧約。このように私たちはこの聖書を区別しております。従いまして、今お開きいただきました新約聖書を通して私たち一人一人にイエス・キリストという新しい契約が与えられました。そのことをパウロは今朝の箇所で、私たちには新しい契約に使える資格が与えられている、そう語るのです。そのように受け止めてみますと、ここでのパウロの言葉といいますのは、何もコリント教会を牧していた彼に限った話ではなく、私たち仙台東六番町教会が語るべき与えられた言葉であるということがわかるのです。さらに7節以降で彼はこう言います。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。ここにおいてパウロは、先ほどもご紹介しました出エジプト記34章29節以降、今朝ご一緒にお読みしたもう一つの聖書の箇所の場面に触れております。そこにおいて29節以降にこう書かれております。モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。彼らは恐れて近づけなかったが、モーセが呼びかけると、アロンと共同体の代表者は全員彼のもとに戻ってきたので、モーセは彼らに語った。 その後、イスラエルの人々が皆近づいてきたので、彼はシナイ山で主が彼に語られたことをことごとく彼らに命じた。モーセはそれを語り終わったとき、自分の顔に覆いをかけた。シナイ山において、神様から十戒の石板を受け取ったモーセの顔、その肌は光を放っていたと言います。これは、主なる神様を直接顔と顔とを合わせて見てしまったものが、人としてのその区分を超えてしまった。つまり、作り主と、そして作られたもの、創造主と被造物との明確な区分を超えた証であります。モーセはその顔の肌の光を通して、作り主なる神様の栄光を表すようにされています。このお方の栄光の光を輝かすものとされていたのです。しかし、モーセの顔が光っているのを見た周りの人々は、その光を見て恐れて近づくことができなかったと言います。これは今も申し上げましたように、創造主と被造物との間に明確に横たわっている性別というものがそうさせているのです。私たち神様に作られた被造物は、神様を背信する罪の支配のもとに置かれているがゆえに、主なる神様の栄光の光というのを直接目にすることを恐れます。自らが抱えている罪ゆえに、主なる神の光というものを恐れるのです。それゆえに、モーセは語り終わった後で自分の顔に覆いをかけたと言います。彼が顔にかけた覆いというもの、これは一つに古い契約の象徴として受け取ることができます。今朝ご一緒にお読みしているコリントの信徒への手紙において、パウロはそうした古い契約が今や取り払われて、新しい契約を証しし、この新しい契約に使える立場にあるということを手紙の中で告白します。主なる神様の栄光を帯びる、この輝かしい務めに私たちは用いられている。しかし、パウロ自身がそうした務めに預かるほどの何かしらの自信がある、自分はふさわしいという思いがあったかというならば、そうではありません。むしろその逆であります。実際のところは、客観的な資料や情報をもとに考えて見つめるならば、パウロ自身は非常に優秀な人物です。ユダヤ教のガマニエルの門下で英才教育を受け、将来を嘱望されたほどの人物です。しかし、キリストの光を直接見つめるようにされ、このお方に相まみえたことによって、自身がこれまで築き上げてきた様々な名誉や功績というものはことごとく打ち砕かれてしまいます。むしろイエス・キリスト、このお方を前にして、自らの罪深さ、弱さといったものをまざまざと見せつけられるのです。そこから悔い改めるように導かれたのです。そうしたパウロでありますが、自らは到底ふさわしくない、新しい契約イエス・キリストに仕えるほどの資格はないと自覚しながらも、しかしこのような自分さえも用いてくださっている神様がおられるのだということを人々に証しするのです。ですから9節以降で彼はこう語ります。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられたものも、この場合、はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。なぜなら、消え去るべきものが栄光を帯びていたのなら、永続するものはなおさら栄光に包まれているはずだからです。人を罪に定める務め、それはかつての古い契約、旧約聖書が明かしている様々な律法の掟を指しております。しかし誤解のないようにしていただきたいと思いますが、 旧約聖書に記されている様々な律法の掟というものが、これら自体が悪いものであるというわけではないのです。むしろ律法の掟に記されている内容といいますのは、私たち人間にとって必要なものであり、この掟を通して私たちは主なる神様を愛し、隣人を自分のように愛するようにと、そのように働きかける掟であるからです。しかし、なぜそれら律法の掟というものが私たち人間にとって正しく働きかけることができなかったかと言いますと、私たち人間の罪というものがそれら律法の掟が与えようとする恵みを阻害してしまっているからです。私たちは先ほど開いていただきましたこの聖書全体の前半3分の2を占める旧約聖書、この古い契約が私たちに求めている神を愛し隣人を自分のように愛する生き方というものをことごとく裏切り反故にしてしまったのです。それらは皆私たち一人一人人間が抱える罪がもたらした結果であります。それゆえに主なる神様はイエス・キリストを通して、本来ならば旧約聖書の律法の掟が私たちに伝えようとしていた神を愛し隣人の自分のように愛する生き方というのを、人の形を取られた律法であるイエス・キリストを通して教えられているのです。すなわち旧約聖書が脈々と伝えてきた律法の掟というものは、内容というものは変わることなく、私たちに今新たなる契約の形としてイエス・キリスト、このお方を通して差し出されているというのです。従いまして、パウルはここで人を罪に定める務め、かつての旧約聖書の律法を証しする祭司あるいは教師たちの務めから、今やイエス・キリストを証しする人を義とする務めへと変えられていることを証しするのです。宗教改革者のカルバンが、教会の頭であるイエス・キリストの職務というものを旧約聖書における預言者と王様と祭司、この三つの職務であるということを紹介しております。そしてこれら三つの職務を担っておられるイエス・キリストによって建てられた神様の民とされた私たち信仰共同体こそが教会であると伝えております。教会はイエス・キリストによって建てられ、キリストの職務に参与するようにされている共同体であります。従いまして、当然のことながら、教会を牧する牧師は、かたや祭司的であり、一方で預言者的でもある、そうした務めが与えられているというのです。しかしこれは何も牧師に限った話ではありません。今朝のパウロの文章を通して改めて考えさせられますが、それは教会に託された務めであります。祭司的であり、預言者的でもある。祭司的預言者の務めというものが教会に託された務めであると言えるのです。その務めというものは栄光から栄光へ、つまりかつての旧約の時代の律法の栄光からイエス・キリストという福音、このお方の新たなる栄光へと私たちの福音を述べ伝える尊い務めである。それが私たち教会に与えられている務めであるということが語られているのです。私たち教会に今集められている一人一人がキリストを頭とするこの方の体とされている。それゆえに私たちがこのお方の福音を述べ伝える、新たなる契約を述べ伝える、その栄光に預かる輝かしい務めに預かっているということができるのです。それは端的に言いますならば、 人を義とする務めであります。それが私たち一人一人に託されているのです。イエス様から与えられた至上命令です。たとえ私たちの内側には何の誇りもない、周囲の人々に対して誇るべき功績もなければ、自分自身を果たして心底愛することができているだろうかと、そのように時に疑問に思ってしまう、そのような弱く欠けの多いものであるけれども、そのようなものを用いてくださっている救い主イエス・キリストがおられる、このお方を声高らかに明かしするように今導かれているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちのうちには何の威勢もまた誇りもありません。しかしそのような私たち一人一人の名前を呼んで、あなたは今朝の礼拝へと招いてくださり、私たちを悔い改めと救いへと預からせてくださっています。そのことを私たちは恐れとともに心からの感謝を捧げいたします。神様、私たちがキリストの霊である聖霊によって今や人を義とする務めに預かっている、その現実を聖書を通して知らされます。私たち自身の力では成し得ない技であります。しかしあなたが共にいてくださるならば、あなたの御業ならば、私たちは豊かに用いられることを心から喜びます。どうぞ今礼拝に集められている一人一人を聖霊の注ぎを通して豊かに強めてください。また一瞬の歩みを経て、様々に心に疲れを覚えておられる方々、体に痛みを覚えておられる方々がおられます。神様、そうした疲れや痛みといったものをあなたが汲み取ってくださり、豊かなる慰めと励ましを与えてください。この新たなる一週を新しい心で歩むようにさせてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌452番。 書影545番祝祷構想をもって礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。